瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課加藤さんに家族で防災会議と題して電話でお話をお伺いします。電話がつながっています。加藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日は家族で防災会議ということですが、これは災害が起きた時にどうすればいいかを話し合って決めておきましょうということですね。
はい、そうです。災害が起きたらどう行動するか、どこに助けを求めるか、また家族とどう連絡するかなどの家族の約束事を決めて、あらかじめ話し合っていただければと思います。
はい、確かにそれぞれの家族で決めてもらわないと実効性のあるものになりませんよね。とても大切なことだと思いますが、これ何を決めたらいいのかと難しく思っている方もいるかと思います。これは何から始めるといいでしょうか。
はい、まずは家族の安否を確認するためにも連絡方法を決めておきましょう。災害はいつ起きるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校のほかに公園や塾など、家族が離れ離れの時に災害する、被災する場合もあります。家族一人一人の行動をイメージして連絡先等を把握しておくことから始めてください。
はい、家族の安否確認といえば、平成23年3月に起きた東日本大震災の時には被災地への通話が集中し、電話がつながりにくい状態になりましたよね。
そうですね。そんな時のために NTT の災害用伝言ダイヤル171の利用方法を確認しておきましょう。これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。
この災害用伝言ダイヤル171は毎月1日と15日に体験できますよね。
はい、他にも携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を利用して被災地の方の安否確認を行う伝言版があります。知人やご家族の E メールアドレスを設定すると、災害用伝言版にメッセージが登録された際、自動で E メールを送信してくれるサービスで、こちらも同じ期間体験利用ができます。このように災害時に慌てないためにも事前に登録を行うことをお勧めします。
いざという時すぐに利用できるようにぜひ体験しておきたいですね。これ私も家族に通知するよう登録済みでしておすすめです。ただやはり家族とは直接顔を合わせて無事かどうか確認したいですね。
そうですね。先ほど災害はいつ起きるかわからないと言いましたが、自宅以外で職場や学校、通勤通学の途中でも災害は起きてしまいます。家族が離れ離れになった時のための待ち合わせ場所を決めておくと良いかと思います。決めておいた合流場所で直接顔を合わせることが一番の安否確認にもなります。
直接確認できることで安心できますからね。ぜひ集合場所を決めておいてほしいですね。ところで安否確認の他に防災について家族で話し合った方がいいものを一つ思い出しました。非常持ち出し品についてはいかがでしょうか。
はい、災害時電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。これがよく言われる備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品です。最低限のものを持ち出せるように用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばいいのかを話し合ってください。
これ例えば赤ちゃんがいらっしゃるご家庭だったら紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶などの赤ちゃん用品、ペットがいるご家庭の場合ペットフードを必要ですし、普段から薬を服用されている方、常備薬なども必要となりますよね。ただ必要なものが何かを考えていくうちにどんどん荷物が増えていってしまいそうです。これ何かコツみたいなものはありますか。
はい、非常持ち出し品の重さの目安は食料や水を含めて男性で15キロ程度、女性で10キロ程度とされています。自宅や周辺が安全になったら自宅に戻って生活することとなりますので、あまり欲張らず避難に支障がない程度にしましょう。
はい、避難する場合転倒した時などに備えて両手は空いてる方がいいですよね。 リュックに非常持ち出し品を詰めて用意すると避難をする際も支障がなく怪我の防止にもつながりますね。
そうですね。また備蓄品について自宅で生活することとなった場合は食料や水、生活用品などについて7日分以上の備えが必要となります。食料や水については十分な量を備蓄していただきたいです。
避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための備蓄品、これらを分けて考えることで上手に整理できそうですね。
はい。また非常持ち出し品と備蓄品について共通してお願いしたいことがあります。例えば食料については賞味期限がありますし、携帯ラジオや懐中電灯は使おうと思ったときに故障していた、電池が切れていたというような場合があります。
私も用意してある備蓄品の中で懐中電灯使えなくなっていたことがあります。これらは定期的に点検が必要ですね。またお子さんがいるご家庭の場合、お子さんの年齢によって必要なものが変わってきますよね。
そうですね。お子さんの成長に合わせて備蓄品も変えていかなければなりません。定期的にチェックしたり見直したりすることで、いざという時に実際に使える必要なものとなるようにしておいてください。
せっかく用意しておいても災害時必要ないものだったり使えないものでは意味がありませんからね。普段からの見直しや点検が大事ですね。
はい。また食料や水の長期保存におすすめなのが回転備蓄法、ローリングストックと呼ばれるものです。食料や水を日常生活の中で消費した分だけ購入し、再び備蓄をするという方法です。この回転備蓄法、ローリングストックを行うことで、一定量食料と水を自宅に備蓄することができ、他の備蓄品の点検を行うきっかけにもなります。
なるほど。この回転備蓄法、ローリングストックや普段からの点検を行うことで、備蓄品、うまく管理していけそうですね。
そうですね。ただここまでお話しした内容は災害が起きた時についてどう行動すればよいか、何を用意しておくべきかを決めていただくものでしたが、これらはすべて災害が起こった時に身の安全が守られて初めて効果が上がるものです。せっかくの家族防災会議ですので、合わせて自宅の防災対策についても点検してみましょう。
はい。具体的にどんなところを見ればいいでしょうか。
はい。まずは家具の配置です。寝室や子供部屋、居間など家族が 長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていないか一度点検していただきたいです。例えば寝室では就寝している場所に家具が倒れてこないか確認し、もし倒れてくるようであれば就寝している場所に倒れてこないように家具の向きを変更したりと、少しの工夫で家具の下敷きにならないようにできます。
他にも家具が倒れたとき出入り口を塞ぐような配置になっていないか確認することで思わぬ発見なんかもあるかもしれませんね。改めて一度点検していただきたいですね。
そうですね。転倒防止器具などについて定期的に取り付け状況を確認していますでしょうか。転倒防止器具は年数が経つと緩んだりしてしっかりと固定されていない場合があります。最後にガラス飛散防止フィルムを貼るなどの防災対策に不足はないか点検し、自宅を安全な空間にしましょう。
災害時避難所に行かなくて済むよう自宅の安全点検行ってほしいですね。
はい。平成28年4月に起きた熊本地震では、亡くなった方のうち地震による直接死の方が50名に対して約4倍の200名以上の方が災害関連死で亡くなっています。災害時には少しでも落ち着ける自宅で過ごせるようにしておきましょう。
普段からの備えや災害に対する意識が災害時に命を守ることにつながるということです。ぜひ皆さんご家族で防災会議行ってください。今日は危機管理課加藤さんに家族で防災会議と題してお話しいただきました。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。